I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. 皆さんこんにちは、ミキです。今日は金曜日、カフェオレとドーナツの日です。金曜日の日本語ラジオは私の雑談コーナー、カフェオレとドーナツをお送りします。カフェオレとドーナツを楽しむようにリラックスしてお聞きいただければと思います。今日もスペースでのおしゃべりをお届けします。今日は台湾在住のスペシャルゲストをお迎えして台湾地震の様子をお伺いしました。それではゲストとのおしゃべりを最後までお楽しみください。今日はスペシャルゲストをお迎えしております。台湾在住の日本語教師、ジャッキー阿部さんでございます。阿部さん、阿部さん、ジャッキーさん、こんにちは。おはようございます。
変わり
映え
しないスペシャルゲストで。
とんでもない。ありがとうございます。今台湾は何時ですか？
今8時半ですね。
8時半。あ、なので、はい、日本より1時間時差があるのかな。遅いんですよね。
はいはい。
はい。で、台湾に住んでいる阿部さんなんですけれども、あ、ジャッキーさんなんですけれども、先日起きた台湾地震、ちょっと詳しく教えていただきたいななんて思っているんですが、今もし差し支えない範囲でいいんですが、ジャッキーさんどのあたりにお住まいですか？
ですね、台湾の形はよくさつまいもで表現する場合があるんですけど、要するに先っぽが細くて、真ん中が太くて、また下の方が細くなってるっていう形なんですけど、
台湾の形がね、
はい、で家庭は上の方じゃないですか。で、はいはい、ブルースとかが住んでる高は下の方 で、
うん、
で私が住んでるのは、真ん中なんですが、うん、真ん中の西の方ですね。
西の方、真ん中の西の方なんですね、
はい、の台中と呼ばれるところに住んでます。
お、台中に住まわれていて、はい、さっきちょろっと出てちょろっと出て、タカさん、ブルースタカさんが住んでいるのが高尾と言って、その南の方なんですかね。
はいはい、そうですそうです。
そうなんですね、ありがとうございます。で、今回起きた地震の場所、私ちょっと調べたら、やっぱ台中のちょっと東側になるんですかね。どのあたりになりますか？
ですね、まあ台中というか、まあ台湾の東側ですよね。
うんうん、
地図で見るとすごく近いんですけど。
ああ、そうなんだ。
でもまあその距離感っていうんですか、
うんうん、
距離感でいうと非常に遠いんですよね。ある意味一番遠い台湾の中で。
あ、そうなんですか。交通の便があまり良くないんですか、その行くまでが。
その地震の震源地が、うん、震源地に一番近いカレンっていうところなんですけども、
はい、
その台湾の西側と東側で、多分皆さんだから地図見られて、今の説明だとすごい台中近くて大丈夫ですかって話を言ってくれるんですけど、
うんうん、
台湾山脈ってむちゃくちゃ高くて標高高いんですよ。
はいはい。
で、よく言われるんですけど、一番高い山って富士山よりも高いんで。
うん。ああ、そうなんだ。
はい、そういう山がもう台中とカレンの間にたくさんあるんですね。だから現実的に直線で、今直線です、道路とかも一応ないわけがないんですけども、
うん、
よく崖崩れとかでもう封鎖しちゃうような感じで、
山道みたいな感じになっちゃうんですかね。
もうそうですね、はいはいはい。
あ、そうなんだ。今ちょっと私 Google マップで見てるんですけれども、確かにカレン市、花にハスの花って書くのかな、花にハスって書いたカレン市を見ているんですが、確かにその西側と東側で道路のこの混雑具合が全然違うんですね。で、だからこの要はそのさつまいものこの真ん中、上から下まで、まあ北から南までのところに山脈があるんですね。
はいはい。
ああ、なるほど。じゃあこれで逆に地震とかは寸断されてたみたいな感じなんですかね。揺れはどうでしたか？
揺れはそこそこ揺れました。だから震度5弱ですね、台中は。
ああ、でも結構揺れますよね、震度5ってね。
そうですね、
はい、ねえ、ジャッキーさんその頃何してました？
ちょうど通勤中というか、ちょうどだから、グラウンド歩いてました。
あ、学校内の。
はいはい、ちょうど学校に着いた時で、うん、まあ、私の校舎が、私が働いてる校舎が、
うん、
その門から入ってグラウンド通らないといけない、いけないとこにあるので、うん、ちょうどだから校門入ってグラウンド歩いてる時に地震にあって、
その時はどんな感じでした？被害というか、どのくらいというか、なんだろう、どんな感じ？
そうですね、学校でやっぱり、まあ、なんだっけ、天井のタイルが落ちたとか、
うん、
はい、あとはそうですね、壁に軽くひびが入ったとか、
うんうんうん、
そういうのはありましたね。あとはどのくらいだろうね、あとは何があったかな、あとはなんか、中の、あ、でも、なんか一番大きいのは、飲水機が倒れたって言ってました。
飲水機って、
冷水機、
あ、冷水機、給水機というか、
はいはいはいはい、
が倒れた、
はい、あれが倒れたのが一番聞いた中で一番大きい話かな。
ああ、そうなんだ。まあまあ、そうか。ジャッキーさんお勤めの中学校高校なんですけど、はい、生徒さんたちはどんな様子でしたか？
あ、怖がってましたよ。だから普通に怖がってたというか。
そうですよね。
こうはあんまり生まれてから大地震に遭ったことは多分ないので。
ああ、そうなんだ。そっか、はい、前の台湾大地震の時って90何年って言ってます。
99年
か2000年の前だったんですね。そっかそっか、はい、そしたら生まれる前ですもんね。そっか、はい、じゃあ震度5でも結構びっくりしてる雰囲気でした？
うん、結構だからみんなびっくりしてましたね。
あ、
子供たちはだからもうその後余震というか、その地震の後にまた揺れるじゃないですか。
うん、
で、
まあ、
地震が来て、でそれでわわわわ言ってましたから、
ね、ああ、でも学校は休校にならずにそのまま授業は続いたんですね。あったんですね。
そうですね、台湾でも、うん、一部はでも休校になったっていう話を聞きましたけど。
あ、そうなんですね。そうか、はい、でね、ジャッキーさんのツイートの中にありましたけど、そのこの後に、で、日本語の授業の後に数学のテストがあってみたいな話、はいはいはい、ツイートされてましたね。
大変だったみたいですよ。
あ、そうなんですね。でもそれもその中でもやるんですね、テストがあってっていう話だったんですけど。あ、やったんですね、結局。
テストやりました、はい、テストしてましたよ。
動揺しながらも心も揺れながら、
ビクビクしながらやってましたよ。
テスト中はなかったんですかね、どうだったんですかね、余震。
テスト中は震度2ぐらいの余震は多分あったりましたけど。
そうなんだ。
震度2ぐらいだったら別に避難しなくてもいいので。
まあまあそうですね。あ、揺れたぐらいですもんね。
あ、
でも
ただまあね、気散るでしょうね。
ですよね。そうだから、その中でもね、大きい地震があったその当日でも、あ、テストそのままやるんだなって思って見てたんです
よ。私もそう思いました。
何年生ですか、ちなみに。何年生？
高校1年生
か。そうか、やるんですね。
相変わらず数学の先生サードだなと思って見てました。
あ、そういう雰囲気の先生なんですね。
で、何人か、そうですね、何人か、うちのクラスで、うん、そのクラスを分けて数学も教えてるので、英語で教えるクラスもあるし、中国語で教えるクラスもあって、分けてるんですけど、何人かの先生聞いたら、そりゃやるよ、フフフって笑ってました
。フフフなんだ、そうなんだ。そうか、そうか。で、多分確か1週間ぐらいもう経ちましたかね、そんなに経ってない？地震、
水曜日だから2日。
あ、2日か、ごめんなさい。そうですよね。そしたら、はい、皆さん今の様子はどうですか？
そうですね、
台湾の国内のこととかでも。
台湾国内どうなんでしょうね。うち、
うん、
実はですね、今4連休って言いましたよね。
はいはいはい、そうか。
4連 休で、今は、うん、あのお彼岸みたいなもんなんですね。
なるほど。
でお墓参りに行く、うん、あの行くというお休みなんですけど、
うん
うん、あのお墓、台湾の お墓って全部山の上にあるの。ほとんどが、
はいはい、
ほとんどが山の上にあるので、どうしてるのかなみんなとって、ちょっと逆に私も気になるんですけど。
ああ、そうか、山崩れとかしてるんですか？
でもこっちの方はあまりその話は聞かないんで、多分大丈夫だとは思うんですけど、あの、うん、彼の方はかなり、もう、あの、なんだっけ、石が落ちてき、大きい石が落ちてきたとかいう見ましたし。
ああ、そうなんですね。私もあの今回の地震のものなのかちょっとよくわからないんですけれども、あの台湾の地震のなんか落石してる映像動画とかね見たんですが、まあ、あのちょっとフェイクもあるとかっていうことでちょっとねあの拡散とかはしなかったんですけど見たんですけど、すごいゴロンゴロン落ちてきてますもんね。すごいなと。
そうですね、
うん、
そのなんだっけ、プレートが思いっきりぶつかってるところなので、その海から高い山まで結構近いんですよね。
なるほど。あ、
急にぐわって上がってるので、まあ、その分、まあ、いろんなものが落ちてきやすいんでしょうね。
なるほどね。そうなんですね。あ、リスナーの皆さんももしお聞きしたいことがあれば、ね、もしよかったら右下の何だろう吹き出しマークのところでね質問とか書いていただければ、はい、ジャッキーさんお答えいただけると思いますのでよろしくお願いします。
本当だ、今吹き出しあるんですね。
そうなんですよ。そう、そうなんです、そうなんですね。昔とちょっと変わってきてますよねこのスペースも。あ、そうなんですね。そうか。で、あの日本国内も比較的その台湾の地震にもう、まあ、あの沖縄も近かったっていうこともあって、あの情報結構来てるんですけれども、ニュースになってたりしたりして、あのなんだろう、募金活動とかもねいろんなところで始まったりとかしてますね。
そうですね。ただ台湾今回は、まああの、うん、残念、まあ、死者の方が出たのは残念なんですけれども、うん、例えばじゃあこの間のその能登の、ね、うんうん、地震とかに比べたら、うん、全然そのまあ頻度的には近いかもしれないですけど、
うん、
ただまあその被害総額とか、まあ、単純に比べてしまえば、
うん、
それほど高くはならないのかなっていう感じなので。
そうなんですね。
やっぱ彼って田舎なので人があまり住んでないですし、
うんうん、
人が住んでないっていうか、まあ、その台中とか台北とかに比べれば、
うん、
まあ、全然その地方都市なので、
うんうんうん、
で人もそあんまり住んでないですし、あとまあ向こうは結構地震も多いですしね、もともと。
あ、そうなんですね。
はい、彼の方はなので、あ、 そう、まあ、そういう意味で多分慣れてるっていうか。
うーん、
はい、
そうなんですね。あのまあこれからね、多分能登の時もそうだし、多分日を追うごとにね、あの被害が大きくなって、分かってきてね、被害が大きくなってきてるんじゃないかななんて思うので、またいろいろと、うん、いろいろ教えていただけたらななんて思います。
はい、
はい、あの
分かる、
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
そうか、あのじゃあちょっとついでと言ったら何なんですが、ジャッキーさん、
はい、
ジャッキーさんは最近はどうですか、あのどんな感じですか、台湾
で。
ざっくり、
どんな感じですか。
ざっくりした質問ですみません。
ざっくりした質問、最近ですか。
うん、
そうですね。まあ本当にここ数年はでも基本的に変わんないですよね。あの、
うん、
なんていうのかな、その学校内でのその自由要度が、その第二外国語がすごく落ちてるので、それをどうしたらいいかっていうの話をずっとしてるので、
うん、
うん、まあそこら辺でやっぱりだんだん苦しくはなってきているのかなっていう気はしますよね。
そうなんですね。そうか、
まあ、楽は楽なんですけど、うん、楽しようと思えばとんでもなく楽できるので、授業数も少ないので。
あ、そうなんですよね。で、あのジャッキーさん、学校内では日本語の先生として教えるのはお一人？
はい、私一人です。
ね、そうすると楽しようと思うと本当楽にできちゃうんですよね。私もそうなので、うん、うん、 そんなことは絶対ないと思うんですけどね、手を抜こうと思えば、ね、手もうどこまででもみたいなところなんです
よ、ね、それは怖いですよね。
そうそうなんですよ、そうなんですよ。
なので、うん、でもやっぱりそうですね、うん、まあモチベーション落ちてますよね。
ああ、いやでも私ね、あのジャッキーさんがあのやっていたその観光ビデオ、この前もちょっとちらっと、はいはい、あの言ったかもしれないです、この観光ビデオがすごく良くて、
はい、うん、ありがとうございます。
あのもしご覧いただいてない方いたらあれなんですが、ジャッキーさんのあの固定ツイートのところに、固定ポストっていうのかな、固定ツイートのところになって貼ってありますので、ぜひぜひこれね、台中駅の周辺をね、あの中学生でしたっけ、
これはね、これ撮った時は
中学国際部、
はい、ついこの間だから、
あ、そうなんですね、あの中学生高校生、まあ、あの青年たちがみんなが、はい、あの代わり番号に台中の駅の周辺ですよね、駅の周辺を歩いて、あの解説、日本語でね解説している動画が出ていますので、これねすごくあの面白いです。それまでのあのこの観光ビデオを制作するまでのね、あの準備段階もたまにツイートされてて、ああなるほど、こんな風にやってるんだななんて、あのひっそりと追いかけてました。うん、これ面白い、これいいと思う、はい、これ面白いですよね。
そうですね、
そうだから、なんかこれ、この若者たちと日本の、まあ、長野にいる若者たちとのなんか交流ができたらいいなーなんてぼんやりとね思って考えてはいるんですけれど、なかなかねうまくリンクしていかないっていうねもどかしさがありますね、大人の事情が
大人の事情もあるんですけど、
うん、
交流って、うん、昔ほどやっぱり学生者もそんなワクワクしなくなってるし、
あー、あの若者がってこと、
うん、まあその、まあ、ワクワクする、うん、どうなんだろう、でも昔っていうかちょっと前までは無条件でほとんどの人間がワクワクしていたのに対して、
うんうん、
そのワクワクする人間の数が減ってるような気がします。
それはなんでなんでしょうね。
やっぱりまあ、そんなだから難しいことではないっていう感覚なんじゃないです
か。ああ、なるほど、ハードルが低くなってきてるとか。
そうそう、そうですね、
なるほど、
まあ、ハードルがだから昔はだから例えばじゃあ日本人が台湾にいただけでわーって、ね、本当にそれこそアイドルみたいな感じで捉えられるぐらいの感じでしたけど、うんうん、いないから、
うんうん、
でまあそういういろんな誤解もあるし、
うんうん、
でも今はほらインターネットでいろんな情報流れてるじゃないですか、
うんうん、
でまあ、例えばじゃあそのインターネットの中の VTuber すごいって思うかもしれないけど、うん、じゃあそこら辺にいる日本人は別に、まあ、普通の日本人でしょっていう感覚もあるのと同じように、
うん、
じゃあ例えば日本人の芸能人が学校に来たらまあ大騒ぎになるでしょうけどでも普通の人とじゃあ交流して何なのっていうノリは
ある
しますよ、ね、
冷めてるんだちょっと冷めてきちゃって。そうか、確かにあの交流しようと思えば、あの身近なツール、まあ、TikTok だったり YouTube だったりとかで交流しようと思えばできますもんね、今ね、学校にを返さなくてもみたいな。面白い。そうか、
だからどういう、ただでも交流活動を通していろんなことを勉強でき学べるのは確かなので、
うんうんうん、
それをじゃあどうやってやるかっていうんで、まあ、この間、まあ、前も発表しましたけど、なんだっけ、メタバース買ったりとか、
うんうんうん、
やったりはしましたけどね、なかなかそっから先ですね、そっから先はなかなか行く場合と行かない場合がありますよね。
ああ、そう、そこから先なんですよね、うん、そう、そこから先
がお膳立てして、
うん、
でそこから先はなかなかやっぱり中学生高校生が忙しいっていうのもあるから、やっぱりそこはなかなか先に行かないですよね。
なるほどね、メタバースの先、まあそうですよね、そう、まあ 体験として経験として場を与えたけど、それから先ってやっぱり個人個人のそのモチベーションだったりとかで大きく左右されていくかもしれないですよね。その先もうちょっと調べてみようみたいなのだったりとか、もうちょっと交流できる場を探してみようとか、そういうのもあってもいいかもしれないですね。なるほど。
友達と遊ぶだけで忙しいんでしょうね、単純に。
リアルでね、遊ぶ方が忙しくなってくるとかね、そういうのもあるかもしれないですね。
やっぱり遠いところでよくわからない相手と、
うん、
その交流を続けることに対してワクワク感を感じるかどうかっていうのが、うん、
あー、なるほど。話が通じるような通じないような、なんか共通項があるようなないようなみたいな人たちと、うん、そう、確かにそう、ね、
楽じゃないですもんね、だって
そうですね、
そういう人たちと、うん、
結構そうですね、それをなんかね、ストレスに感じるか楽しいって感じるかみたいなところはあるかもしれないですね、うん、そうか、
楽しいと感じない子が増えてるような
気がする。増えてるんだ、そうなんですね、わかりました。
まあ、なんかだからそうですね、ただだから、
うん、
もうだから自分もよくわからなくなっちゃう、友達の作り方とか。
あ、そうそうそう、友達の作り方わからなくなりますよね。私も最近わからない。あれ、どうやって友達作ったっけみたいな。
だからまあ、ね、そうですね、まあ、ちょっとまだそれはまだ研究中です。もう少しだから何かいい考え方があるのと、あと要するに、あとはそうだ、その組んでくれる先生、
うん、
組んでくれる先生と組んでくれる、
うん、
学校の環境。
あ、
前のやってたところは携帯電話使っちゃいけませんとか言われましたからね。
それはもう何もできないですね、外界とはシャットアウトされるみたいな感じですよね。え、じゃあ、
はい、
ジャッキーさんが願うその組んでくれる先生の、なんだろう、条件って言ったら変なんですが、こういう人がいいなっていうのあります？
こういうか、それはあんまり考えたことない
よ
ね。
お
ー、そうですね、
うん、
こういうのがいい先生というか、単純にその生徒たちの時間的な余裕がある学校というか、フレキシブルな学校。
ああ、
やっぱりこの時間しかありませんってか言われちゃうと、
あ、
やっぱりどうにもならないことが多いし、やっぱり制約が多い学校の先生と、やっぱり、まあ、その先生がいくらいい先生でも厳しいですよね、
う
ん、
そうですよね、
携帯電話ダメとか、授業時間動かせませんとか、
うんうんうん、
パソコンもそんなありませんとか。
ね、ね、本当だ、確かに、
で、うん、こういうことやったら困りますとかっていうこと言われちゃうと、まあ、その先生がいくら良くても結局は難しくなっちゃって、うん、逆にこっちが申し訳なっちゃうので。
なるほど、そうか、うん、そうか、そうするとやっぱり先生たちがお膳立てをしてあげる時間が長くなって、その例えばその時間、授業時間が動かせませんっていう学校だったら、先生たちがお膳立てしてあげて、この時間にじゃあはい交流しなさいみたいな感じになっちゃうと、確かに、うん、ワクワク感はなくなるのかな。
そうなんですよ、そのね、お膳立てして、
うん、
その最初やっぱりお膳立て しないとどうにもならない部分があるんでしょうけど、
うんうん、
そのバランスだと思うんですよね。だからお膳立てをずっと続けてしまうと、うんうん、やっぱり参加してる生徒たちはお客さんモードになっちゃうので、
うん、そうだよね、やらされてる感だったり
みたいな、
うんうん、
あ、やらされてる感も出ちゃうし、
ね、
でもじゃあ学生たちに何かしようと思った時に、じゃあ、まあ時間的制約だったりとか、機材の制約だったりとか、
うんうん、
いろいろできちゃったりすると、
うん、
どうしてもまあそうですね、続けられにくいですよね、生徒たちだけでは。
なるほど、そうですよね、うん、そこの微妙なさじ加減ですね、
うん、あとはまあさじ加減が良くても、あとその生徒たちの相性が良い悪いとかもあるんで。
確かに、
だからまあ続けていかなきゃいけないんですけど、
うんうんうん、
やっぱりまあそのかけた労力に対する、
うん、
リターンがやっぱりいい時と悪い時が結構あるから、
うん、
結構きついですよね、でもやってて、
うん、 あもし何かチャンスあればぜひよろしくお願いします。
あでもあのぜひあの声かけていただく分にはもう全くもう、
うん、
いくらでも調整しますので
ありがとうございます。
で最近はあの管理されてないのでね、
うん、あそうなんそうなんですね。で、あのこの、観光ビデオの舞台になった台中のこの駅周辺って、はい、あの地震では大丈夫でしたか？
あ、もう多分大丈夫です、
はい、あ、そうなんですね。あのこの台中の駅は学校からは近いんですか？
学校からバスで20分ぐらいかな。
あ、でも結構そうなんですね。そっかそっか、はい、わかりました。
現在の、うん、生徒たちがこれで味を占めて、
うん、
あの来月1日撮影旅行行くんですよ。
あ、すごいいいですね。あ、それもなんか楽しみですね。え、どこに行くんですか？
このルーカンという鹿港っていう、はい、鹿の港って書くルーカンっていうところ
。あ、ここですね。
古いことみたいなところなんですけど、
へ
え、はい、ここに行って。で、とりあえず食べ物、グルメガイドかな。
グルメツアー。
あ、グルメツアーを、うん、と、あとはまあ、あの、何か観光スポットを紹介するっていう。
へぇ、あ、いいですね。
はい。ビデオを撮って、で、なんだっけ。うん、まあ、まだはっきり決めてないんですけど、うん、はっきりそこまでいけるかちょっとわからないんですけど、
うん、
で、ビデオを撮った後に、じゃあ実際その、あの、メタバース内でブースを作ってお客さんを呼んで紹介するイベントやろうかなと思います。
すごい。
これが6月できればですけどね。
うん、あ、じゃあ、あ、何、あ、じゃあ360度カメラを使って撮影して。
360度カメラじゃなくて、うん、あ、なんだっけな、あれを使って360度カメラよりも、うん、3D スキャナーを使ってお店の、
はいはい、
お店の門をお店の入り口とかを取っておいて、で、セットがそこに行って立って紹介するみたいな。
すごい、その 3D スキャナーで、はい、いいよね、いいよねっていうか、なんか違う話になっていっちゃうな。あ、まあまあいいか、ちょっと。
でもね、マジであの地方の JSL とかの学生とかにはどんどんやってもらいたいと思いますけど、
ね。本当？
観光名所の山ほどあるし、JSL だけなくて英語の学生だってやればいいのに。
本当だよね、そうだね。え、あれってスマホでできるんです？なんかあの大きいカメラ持ってたりとかする人いるじゃないですか。iPad みたいな。あれを使うんです？
携帯で普通にできますよ。
ああ、そうなんだ。今度教えてもらおう。じゃあ教えてもらおうっていうか、やってみる、はい、やってみて分かんなかったら教えてもらいます。
今ね結構簡単ですから。
本当、
うん、
やってみます。
やってみてください、
は
い、
すみません。じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。まだまだね、そちらのなんだろう3D スキャナーとかメタバース系のお話もますます聞きたいので、またお時間取っていただいて対談よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、ジャッキーさんに台湾の様子をお聞きいたしました。ジャッキーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お忙しい中ありがとうございます。はい、では、今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しております。金曜日は今日みたいに雑談もしておりますので、またぜひぜひ遊びに来てください。それではまた来週でございます。皆さん良い週末をお過ごしください。またね、バイバイ。